今日は5月の29日、第5の日曜日ですね。第5の日曜日にはですね、こうして教会学校の皆さん、子どもたちと、そして大人の方たちとの合同のお礼拝を企画をしております。ですから最後まで子どもたち同じ聖書の御言葉を聞くということです。ちょっと辛抱をしないといけないですけれども、説教をする、私の身になると、子どもたちにも、そして大人の方々にも届く御言葉を考えないといけないので、これはちょっとしたチャレンジでございます。なかなかこのいつも使っている言葉がそのまま子どもたちに届くかと思うと、そうではないということを皆さんもおそらく経験すると思います。ハンナ・ペンティネンという方を皆さん覚えてらっしゃいますか？3年ぐらい前まで、市ヶ谷教会でも研修をしておられたフィンランドから来た信徒の宣教師の方ですよね、ハンナ・ペンティネンさん。今はですね、ハムラのルーテル教会で宣教師としての働きをしていらっしゃいます。でハムラには幼稚園があるんですね。でペンティネン先生は市ヶ谷教会に来た時はまだ日本語をあんまりできませんでした。でも日本語の勉強をしながら教会生活をして2年間過ごされたんですね。そして2年間の日本語の勉強を終えた後、久しぶりに会った時にハンナさんとお話ししたら、とっても日本語が上達していたんです。やっぱり一生懸命勉強したんだなということをすごく感じました。それで羽村教会に赴任しました。きっと大丈夫だろう、日本語も十分できたし、いい働きをしてくれるだろうなって、思っておりました。先ほども言いましたように、羽村教会にはですね、幼稚園があるんです。でウィークで平日はハンナさんはこの幼稚園の子どもたちを相手にお話をかけたり、歌の指導をしたりをしてるんですけど、子どもたちとの話が全然できなかったんです。子どもたちとの言葉と、それからハンナ・ペンティネンさんが日本語学校で学んだ日本語と全然違ったんですね。そのことに初めて彼女は気がついて、子どもたちに、そうですか、そうでございますよ、でこういうような語り方で言っても、子どもたちはキョトンとしてしまって、先生何言ってんのってこんな感じで返されると、は何ですかとこういうふうに聞き返したり、こういうことの連続がずっと続いてしまったと言ってました。同じ日本語でも子どもたちが普段交わしている言葉と、そして大人の皆さんが交わしている言葉にはどこかにこう噛み合わない、ずれているところがあるな、これは日本語だけじゃなくてどんな言葉でもきっとそうだと思います。そういう意味でもですね、子どもたちと大人の方たちと一緒に一つの御言葉を聞くって難しいなと思います。受付のところで、あるいは皆さんの集報棚で今日のこのチラシをご覧になりましたか？これは、再来週ですね、6月の12日の日に、市ヶ谷教会の礼拝後に企画している講演会です。子どもとのコミュニケーションというのがテーマになっています。ルーテル学院大学からその専門の加藤淳先生が来て、子どもたちとどういうふうにして、この会話、対話、コミュニケーションを取ったらいいのか、簡単なようでとっても難しいこと、これを一緒に学びたいと思いますので、ぜひ皆さんご予定しておいてください。教会学校のお友達はですね、毎週イエス様のお話をたくさん聞いているので、少しぐらい難しいお話をしてもきっと分かってくれると思います。子どもたちが こうして礼拝でイエス様のお話を聞いて、その言葉を、出来事を心に留めて、これから成長していってくれたら嬉しいな、そういうふうに願っています。お祈りをしています。それから日本にはキリスト教主義の学校というのがたくさんありますよね。幼稚園から大学に至るまで、いろんなレベルで、聖書のお話がなされます。市外教会のお友達もたくさん、そういうところから集まってきておりますので、きっとそこでもイエス様のお話を聞いて、います。そうしたイエス様の言葉、お話というの一つ一つというのが、今後大きくなっていくときにとっても大きな意味を持ち、そして一人一人にいい影響を与えてくれるに違いありません。子どもたちもよく知っているお話というと、例えば、そうですね、2匹の魚と5つのパンの奇跡のお話は多分皆さん知ってるんじゃないかな。イエス様がほんのちょっとのご飯で、パンとお魚で5000人の人たちのお腹をいっぱいにしたという出来事ありますよね。それとかガリラヤ湖の湖の上を、ある時イエス様が水の上を渡って歩いてきたっていうお話が聖書の中にあります。きっと子供たちもそんなお話に親しんでいることではないでしょうか。でも聖書の中のお話だけではないですよね。その他にもたくさん楽しいお話っていっぱいあります。童話ですとかおとぎ話とか、そういう物語もたくさんあって、それらの中の一つとして聖書の中の出来事も特に区別することなく、子どもたちはイエス様のお話を聞くわけであります。たった2匹の魚と5つのパンで5000人の人がお腹いっぱいになった。へえ、そうなんだ、すごいな、面白い、僕もそんなことしたいな、そんなことを思いながら、子どもたちはそうしたお話の一つ一つが記憶の中に蓄えられていきます。そして成長をしていきますよね。大きくなっていくうちに、そうしたイエス様のお話の一つ一つというのは、多分ディズニーのお話ですとか、あるいは日本の古い昔話、下切りすずめとか、もう今は聞かないのかな、それから花咲かじいさんとか、そういうようなお話なんかと一緒にですね、思い出の引き出しの中にしまっていってくれることじゃないかなと思います。思い出の引き出しの中に入れる、これは残っていくということです。子どもたちの心の中にずっと残り続ける。そして大人になった時、いつかそのお話がふっとよみがえってくるんじゃないかなと思うんです。何かがきっかけとなって、イエス様の言葉が心の奥底から立ち上がってくる。教会学校で聞いた時は、うんうんうんと特に何も考えずに、そのまま先生が暗記しなさいと言われて聖書の言葉を暗記するだけだったのが、ある時、そうか、この出来事はそういうことだったのか、なんていうふうに意味を持って響いてくる。まさにそうした瞬間のために、教会学校の先生方、奉仕者の方々は毎週子どもたちにお話をしてくださっているのです。今日のこの福音書、これはイエス様のこの言葉としては三条の説教、三条の水訓 そういう言い方でよく知られているお話です。教会学校でも、まあ、ちょっとこの難しいけれどきっと聞いたことがあるんじゃないかなって思うんです。敵を愛しなさい、憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈りなさい、あなたを侮辱する者に者のために祈りなさい、頬を打つ者にもう一方の頬をも向けなさい、上着を奪い取る者には下着も拒んではならない。今私は一気に全部で6つあるイエス様の教えを語りました。今度はもうちょっと丁寧にゆっくり読んでみたいと思うので、皆さんもゆっくり聞いてみてください。子どもたちもゆっくり聞いてみてください。敵を愛しなさい、憎む者に親切にしなさい、あなたの悪口を言う者に祝福をお祈りしなさい、あなたを侮辱する者のために祈りなさい、あなたのほっぺたを打つ人にもう一方のほっぺたもどうぞと向けなさい、上着を奪い取る者にはあなたの下着も与えてしまいなさい、この6つのイエス様の教えを聞いて皆さんは今何を感じたでしょうか。人それぞれだとは思うんですけど、皆さんの受け止め方を私なりにまとめてみると、まあ、こんな言葉になるんじゃないかなと、まあ、勝手に想像して2つにまとめてみるとですね、こういうことを言うイエス様ってすごい人だな。これが一つ。もう一つは自分に当てはめて聞くでしょう。これはちょっと無理だ。あまりにも現実離れしすぎている。多分そんなところではないかなって思うんです。いかがでしょうか。けれどもですね、こういう聞き方をするだけでは、これイエス様の御言葉を聞いたことには全然なりません。まあ、教会学校の皆さんは、うーんというふうにその言葉を言葉として聞いておけばそれでいいんでしょうけれども、聖書の言葉が私たちを生かす命のメッセージとなって響くには、もう一歩踏み込んだ聞き方をしていく必要があるのです。神の言葉として、御言葉として聞くという聞き方が私たちには必要なのです。それにはすごいとかですね、これは無理だ。ここでとどまってちゃう。やっぱりいけない。そう思うんであります。6つあります。でも6つあるけど基本的にこれ違いません。同じ一つのメッセージがここから聞こえてきています。一番最初に出てきた敵を愛しなさい、この一言がその後に続くすべてを全部ひっくるめているんですね。愛するってどういうこと？特に敵を愛するってどういうことか、それをイエス様は一つ一つ具体的に語っているのがこの6つの教えであります。 いろんな状況の中で、あなたの敵を愛するってこういうことなんですって、こういうふうにイエス様語っておられる。それはね、あなた嫌いな人がいるでしょ、その人に親切にすることですよ。誰かがあなたに暴力振るったら文句言っちゃいけない。反対側のほっぺたも差し出しなさい。それが敵を愛するってことですよ。これイエス様のメッセージの真骨頂であります。哲学者とか神学者が愛を語るとどういうことになるか、やたらたくさん聞き慣れない長い単語をいっぱい使って、深遠な思想を分厚い一冊の本にまとめて示すでやりましょう。イエス様はこれだけの言葉で語っています。自分を愛してくれる人を愛したところでどんな恵みがあろうか。この言葉もよく考えるとずしんと響いてまいります。私たちって愛を語るとき、愛すること、愛されることをキリスト者として語るとき、そしてその愛を実践をするようとするとき、自分が大切に思っている人に向かっていたり、あるいは私自身を大切にしてくださる人がその愛の対象になっている。その人に対する思いやりとか親切、私のことを心から心配してくれる人のために鳥なしのお祈りをする、これが愛だというふうに思っているところが私たちにはないでしょうか。そういう私たちに対して今日イエス様は言います。自分を愛してくれる人を愛したところでどんな恵みがあろうか。それが私が言っている愛ではない。イエス様ははっきりきっぱり今日そういうふうに私たちに言っておられるのです。あなたを憎む者、あなたが嫌いな人、あなたを責めてくる人、そういう人に対して同じようにしなさい。その時本当にそれが心からできたらならば、それが誠に愛するということです。こういうふうにイエス様は語っておられるのです。聞くということ、聞いて知ります。私たちはそして聞くだけではなくて、今度はそれを理解をするということが必要になってまいります。理解をしたら、じゃあ今度はそれを実践に移す、実行をする、 Do へと移っていくわけであります。聞くこと、理解すること、実行すること、この3つは一つではない、別々のことなんであります。そして徐々にその難しさはレベルをこう上げていくわけであります。今日私たちはイエス様の言葉を聞きました。そして今それを理解しようとしています。さて次の段階、第3ステップ、理解にとどまらずに今度はそれを実践しよう、今日のこの言葉を実践しようけれども、私たちはこの御言葉の前にどうしても立ち止まってしまうのであります。立ち止まってしまう、もしそうであるならば、それはやはり正しい御言葉の聞き方とは ならないのです。6つの教え、愛しなさい、親切にしなさい、祝福を祈りなさい。ガリラヤ湖畔の丘の上でたくさんの人たちを前にしてイエス様が、しなさい、祈りなさい、愛しなさい、親切にしなさい、命令形で語っています。私たちはこれを今日どういうふうに受け止めたらいいんでありましょうか。イエス様は愛するとはどういうことかをこのように語っているのです。本当の愛を私たちに語っているのです。あるいは神様の愛を語っているのです。アガペの愛をイエス様はここで語っておられます。これを私たちは今聞いている。その時に私たちは気づかされるんです。そうだ、私にはこの愛はない、自分には愛がないということにはたと気づかされるのであります。私には愛する人がいて、一生懸命愛するということをやってるつもりでいるんだけれども、そこへあなたは愛を知らない、こういう言葉を突きつけられて、はたとそのことに気づくのであります。それが今日の私たちの御言葉の聞き方であります。そしてもしそのように響いたのならば、神の御言葉が私たちに届き始めているのです。これは言葉です。鳥のさえずりを聞き、そよ風を肌に感じながら聞こえてくる一人の男の間違いなく生の声が発する言葉、それが聞こえているんです。これはイエス・キリストの言葛です。十字架にかけられたイエスの言葛です。神が世を愛されて賜った一人の子、その一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るようにと神が使わされたイエス・キリストの言葛です。人間の声だけれども、今日私たちが聞いたこの言葉は神の言葉です。一つの聖句を思い起こします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。言葉は神、言葉が神だったんであります。イエス様が語った6つの教え、6つの言葉、これは神なんです。神ご自身なんです。神ご自身がここに現れておられるのです。そしてこのイエス様が語ったこの愛が私たちに向けられているんであります。私たちは例外なくこの愛で神様に愛されているんです。これを受け取ってください。このように聞こえてきたとき、私たちは御言葉を聞いたということができます。愛という神様ご自身がこのようにして私たちに現れてくださったのです。お祈りいたします。愛する神様、あなたは御子イエス様を使わされ、そして 言葉を通して私たちにあなたの愛を表してくださいました。ありがとうございます。あなたの愛の大きさ、私たちが思っている愛が愛でないこと、そして私たちがこの愛であなたに愛されていることを今日御言葉によって知らされました。ありがとうございます。どうぞ私たちが神様から、あなたの愛から離れることのないよう、いつもあなたに頼りながらあなたを信頼して歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。